この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は4月23日日曜日、時刻は8時を回りました。
はい、今日はいい天気でしたね。
日差しキラキラでしたよね。
本当気持ちいい一日というか、
もう観光日和でしたね。
ですよね。
すごい天気が良くって、だから観光地なんか本当混んでたんちゃいます。
かなり渋滞あったみたいですよ。
私昨日ね、神戸行ってまして、
はいはい、
ちょっとね疲れて家で寝てたんですよ。
ほうほう、
朝ねゆっくり、
うん、
で今日でも起きたらええ天気やなと思いながらもグダグダしてたらね、
はいはい、
12時過ぎに友達から LINE が来まして、今から奈良行くねんけど、
うん、
どっか行かへんみたいに来たんですよ。でまあまあせっかくええ天気やしね、
うん、
ほな行こうかって言って、
はい、
友達と合流しまして、
はい、
美術館行って、
ね、
その後奈良ホテルでお茶して、
ほうほうほう、
若草山の頂上行って、
ほうほう、
奈良を一望して帰ってくるという。
いいじゃないですか。
もういかにも観光客みたいなことしてきましたけどね。
、うん、まあまあそやけどこの奈良をね、
うん、
あのなんていうのこう
知っていただく、
知っていただいたというか、
そうなんですよ、
ね、案内したというか、
うん、あの、ね、その友達は大阪の子なんですけど、
うん、
そんな頻繁に奈良に来るわけじゃなくてね、
はい、
で久しぶりに来たって言うから奈良ホテル行ったことある？って言ったらない言って、うん、若草山の頂上行ったことある？って言ったらない言うから、
はいはいはい、
とりあえず行ったことないとこ連れて行こうと思いまして、
なるほど、
行ってきたんですよね、
はいはいはい、
でも気持ちよかったですね。
いいですね。
もう鹿さんもいっぱいいまして、
はい、
ちょうど春先やから毛が生え変わる頃で、
あ、そうかそうか、
ね、ボコボコしてましたけどね、
はいはいはい、まあ ね秋にはあの角刈りなんかもありますね。
ああ、そうですね、マットさんは若草山の頂上行ったことある？
いや僕行ったことないですよ。
ない、はい、あそこいいよ。
いい、
あのね、奈良奥山ドライブウェイっていう、まあ、車で行ける道があるんですけど、
ありますね、
それでだいぶ上の方まで行けるんですよ、
はい、
で駐車場止めてちょっとだけ歩くんです。ほんの5分ほど歩いたら、
ほうほう、
もう頂上なんですけど。
そうなんや、
うん、あそこね、あの何ていうんですかね、いわゆる柵があんまりないんですよ、
はいはい、
だからもう旗から見ると、
うん、
山てっぺんズコーンと落ちるみたいな感じの、
はいはい、
すごい景色がよくって、
はいはい、
あのね、来た方びっくりされます。で春先はね、桜の花がいっぱい植えてるんで、
うん、
もう後ろ全面桜とかね、
ほうほうほう、
そういう雰囲気で写真が撮れますから、
いいやんか、
なかなかね人気あるんですけど、
うん、
隠れた名所なんですよ。 あんまりみんな知らないんですよね。
なるほどね、
うん、
昔ね、まだ若い頃、
はい、
20代ぐらいの時から、
うんうん、
あの奥山ドライブへね、
行きました。
あの夜中ね、
うんうん、
走ったら、
うん、
お地蔵さんが見てるみたいな。
そんな噂あった？
そう、
知らんかった。
そういう噂はあってんけど、まあ、僕も行ったことないからね、
はいはいはい、
あんのかどうかも知らないんですけど。
あ、お地蔵さんはでも気ぃつけへんかったけどな、
うん、なんかそんな話はあっただけで、
うん、でもあの生駒のロビューというかドライブウェイあるじゃないですか、
はい、
あれよりも全然距離的には短いんですよ。
あ、はいはい、
ほんですぐ上の方まで行くので、
うん、
意外とね気軽に、本当に奈良市内のちょっと大仏さんの横のところからピュピュって入っていくだけなんで、
う
ん、楽ちんですね。
いいですね、
うん
うん、
おすすめですね。
まあまあこれからのね、観光スポットに。
そうですね、あの奈良に車で来られる方はぜひ行ってみてください、
ね、ですよね。
はい、
はいはい、まあまあそんなんでね、
そうですね、
今日もねいい天気でこれから頑張っていきますが、
うん、
ね、まあ僕の方といえばですね、
はい、
もう本当にまたまた週末は音楽三昧というか、
うん、
ね、頑張ってきましたけどもね、
はいはい、
金曜日はですね、あの五条にありますマイドリームの、オープンマイクに行ってまいりまして、
うんうん、
もうそこではね、あのブルースギターを弾く池田純次さんが来られてまして、
はい、ブルースギターって普通のギターとは違うの？
うん、あの要は ブルース、昔風のブルースをこう、
はい、
メインに弾いておられるという、まあ、オリジナルなんかもしてはるんですけども、
うん、
そういうジャンルですね、ロックとか歌謡曲とか、
はいはい、
フォークとかってあるじゃないですか。
そういうジャンルなんだ。
そう、
うんうん、
そういうジャンルの中のブルースという、だからギター一本でね、
うん、
あのブルースギターっていう感じで、
へ、
スライドとかね、
はいはい、
なんていうんですか、ウィヨーンとかいうあのボトルネック使った演奏なんかもしはるんですけどね、はい、まあ、まあその方のね、あのライブがありまして、
うん、
その後にオープンマイクで僕がねライブ行きたかったんけど、
はい、
ライブに間に合わなくて仕事で、
うん、
でオープンマイクから参加してきまして、
うんうんうん、
で最後にはちょっとセッションさせてもらってという形でね。
マットさんブルース好きですもんね。
そうですね、
うん、
もうロック系ブルース系のは結構好きなんで、
うん、
はい、そうなんで一緒にいろいろお話もさせてもらって、
やっぱりプロの方って違うんですか？
違いますね。もうはっきり言うて、
うん、
もう全然違います
ね。違うんや。まあ、そらそやはね、プロとしてお金もらってはるんやからね。
そう、うん。だからその辺はね、みんなもそれを聞きながら、自分らもああなりたいと頑張るわけですからね。はい、まあまあそうなんでね、金曜日はそうやって楽しんでまいりまして、うん、そして土曜日は、はい、いつものように A 塩梅で、うん、あのマットナイトライブを行ってきまして、ね、お客さんもちらほらと来てもらっては、もう最近ね、お客さんが僕のこと知ってくれてるんで、
あ、そうなんや、うん、
この曲やってとかね、うんうんうん、言ってくれるんで、はい、それをやったりとかしながら延々と、うん、まあ1時ぐらいまでやってましたからね。
あ、そうなんですね、うん。
まあ来週はね、はい、また結構大人数が来るみたいなんで、
お、その A 塩梅に、
はい、
お
ー、アーティストがね、はいはい、もう4人ぐらい来るんかな、うん、だからそれも含めて僕も行きますんでね。
あ、そうなんですか、は
い、大盛況になるかと思いますけども、
まあマイクの取り合いやね。
そう、うん、違う順番や、順番
順番か
そんなマイク取り合
いで、私歌いたい、僕歌いたいみたいな感じになるかな。
カラオケじゃないねからまあまあそうやって頑張っていきますんでね、はい、よろしくお願いします ね、
はい。まあでもマットさんも音楽活動はねえずっともうほとんどどっちかというと音楽活動メインになってきてるよね。
そうやね、
うん、
まあまあギター教えたりとかもね、うん、するようになってから特にね、
そうですよね、
あのあちこちでやらせていただくことが増えてきまして、
はい、
まあ実際ね、健吾さんなんかもデビューしたりとかっていうのもありますんで、うん、
はい、
同い年ですからね、
うん、
僕もひょっとしたらデビューするかもしれませんし、ね、
はい、頑張って
違う
全く興味がないって感じだね。
その応援は違うよ
まあ今話に出てまいりました健吾さんなんですけれども、はい、ちょっとイベントの方もね何度かご紹介してますが、改めてここでご紹介させていただきたいと思います、
はい。
第14回万葉の歌音楽祭審査員特別賞受賞された、記念といたしまして、うん、松千山愛花、こちらの曲ですね、
はい、
健吾高尾さんの記念コンサートが犬飼万葉記念館で開催されます、
はい。
日程がちょうどゴールデンウィークのスタートにあたる4月29日の土曜日、
うん、
時間は14時から15時の間ですね、はい。こちらの方が犬飼万葉記念館ホールというのが奈良県高市郡飛鳥村にございます、
はい。
音楽ライブ健吾高尾さん歌とギター、そして田中翔吾さんのギター、
うん、
こちらで松千山愛花最後のふるさと橋本をご披露いただけるということですね、
は
い。
ですよね。
でまた犬飼万葉記念館の館長岡本道夫さんによる特別講話も予定しておりますので、うん、
はいはい、
ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
ですよね、
はい。
この曲もね、うん、やっぱりいい曲やしね。
そうですね、
まあ、審査員特別賞取ったということなんでね、
うん、
でまあこの今回売り出そうということで頑張ってますけど ね、
でもこの前ちょっとフェイスブック見てたら、はい、なんか記者発表されたりとかね、
そう
してましたね。
もういきなり有名人ですよね。
ねえ、どうする、私らなんか口聞いてくれるようになったら、
多分聞かないでしょ、ね、
いや、そうなんや、
うん、
もうエラになったら全然違う人になっちゃうん
で
ね
そう多分そういう性格やと思うんですけど、
誰が止めんのこれ話
違うまあそうやけどね、この29日からね、
はい、
一応レコ発ツアーということでね、
あ、レコード発売ツアー、
そう、うん、点々と何回かやっていきますんでね、
いろんな場所でしはれるんですね。
だからその都度またお知らせしていきますんでね、
はい、
まあ、こうご期待くださいということです
よね。 YMC ではもう全力を挙げて結構高尾さんをバックアップしておりますので、
ですよね、
はい、応援してます。
いつか僕が追い抜くことを願ってますけどね
いや、もうそういう下克上はやめてくれるいや素直に応援ね、
うん、素直に応援しましょうかね。
そう、
そういうところですからね。
そうですね、ということで改めてご案内しておきます、
はい。
4月29日土曜日14時から15時まで健吾高尾記念コンサート in 犬飼万葉記念館、こちらの方ですね、観覧無料となっておりますので、はい、ぜひ皆様お越しください。
はい、お願いします。
はい、さあ、先週ね、はい、愛さんとこちらの方ですね、ご案内をさせていただいたかと思いますが、4月9日に行われた梨の花マルシェ、
はい、
ちょっとね最初雨模様ということでしたけれども、
そうなんです、
その後はねお天気になりまして、はい、ライブの方も楽しんでいただいたかと思うんですが、
はい、
梨の花自体がねちょっと今年は桜も遅かった関係で、
はいはい、
当日はまだ満開ではなかったんですよね。
そうなんですよ、惜しいことにね。
はい、ただですね、今ちょうど梨の花マルシェのホームページがあるんですけれども、
はい、
そちらの方を見ていただくと、うん、ちょうど満開の時のね映像が YouTube で見れるんですよ。
そうなんですよ、
すごい綺麗やね、
うん、めっちゃ綺麗でね、
夜のねライトアップしてるところの梨の花の姿がこうずっと動画で見れるんですけど、
はいはい、
これ当日生で見れたらよかったのになって感じですよね。
なんかね、16日までライトアップしてて、うん、まあ中頃やったかな、はい、まあ、終わりがけには結構満開やったという感じ。
だからイメージ的にね、桜って満開になったら本当にもうピンク色になるじゃないですか、
はい、
でも梨の花ってイメージないから、はい、どんな感じなんかなと思ったら梨もすごいしっかりと咲いてるよね。
そうですね、
ね、真っ白な感じの、ね、
そうそうそう、
すごい綺麗やなと思いながらね、うん、見てたんですけど、
だからライトアップでね、いろんな色をつけてるんですよね、
う
ん、
はいはい、
ほんならすっごいそのいろんな色に変わってるというか、ものすごく綺麗に、
だからベースが白やから、そういう意味ではいろんな色にね、
そうそうそう、
染まるんですよね、
う
ん、
だから本当に下から の, あの明るいライトだけを照らしてるんじゃなくて、
はい、
あの最近 LED でいろんな色があるじゃないですか、
出せますね、
その色をあの当ててるから、
はいはいはい、
その色に染まる。
だからなんかね、あのどっかのステージかなと思ったんですよ最初、
はいはい、
いわゆるライト当ててやってるような感じやし、
はい、
だからあそこの前で歌とか歌ったらめっちゃ気持ちいいやろな、
そうそうそうそう、
うん、
だからね、僕ね、あの梨の花まぶせの前日、
はい、うんうん、
そのライトアップの中で歌いました
よね、行
ったけど、う
ん、何万人が来たってやつでしょ
そうそう、その時ね、
うん、
あのまだ咲いてなかったんですよ、
はいはい、
あのちょこっとだけやって、
うん、
なんか寂しい感じでね
お客様あんまいてへんし、
そうそうそうそう、だからあれ満開で人がいっぱいの時に行って歌いたかったな、
は
い、
うん、ねえ、確かにあの映像を見てたらこの前で歌った気持ちよさそうやなって感じでしたね、
そうそうそう、
本当に
だからステージ作ってあるんですよ、
あ、そうなんや、うん、本当できるようになってたんや、
そうそうそう、
行けばよかったね、
その時用にっていうか、うん、まあ、前日用に前夜祭用に作られたステージがあったから ね
ちゃんと組み立てくれはったんですよね、
そうそうそう、うん、だからそのまんまで歌えたらね、
本当ですね、
一番良かったのになと思ってるんですけどね、
確かに、まあ、マットさんにはあんまりこう梨の花の梨吹雪が似合えへんと
思
ったん
じゃん、いやいやいやいや、そんなことないよ、そんなことないよ
まあ来年もね、おそらくまた、梨の花マルシェあると思いますので、
はい、
その時はちょうどね、あの梨の花が満開の時期に当たるといいんですけどね、
これ難しいよね、
うん、難しいと思う、
毎年同じ日に咲かないからね、
うん、だからほら大阪の造幣局の通り抜けて、
はい、
あの桜の花の咲く時期に合わせて時期ずれるじゃないですか、
そうですね、
だからそういう風にこうずらせられたらいいんやけど、
そうそうそう、
イベントはなかなかね、一日限りやから難しいですよね、
前もって準備もあるでしょ、
そうやねんね、
でこの日に決めようでチラシ作ったりするから、
うん、
本当わかんないですよね、
もう当たり外れはその時の季節次第という感じになりますからね、
そうそうそうそう、だから難しいところで ね、だいたいね、日にち決めるのが、
うん、
あの年末なんですよ、
はいはい、
年末に来年いつぐらいにする、うん、ということなんで、
うんうん、
もう大体のもう予想しかないから、
そうやね、その時期の冬は寒そうやからちょっと早いんちゃうかとか遅いんちゃうかとかね、
そうそうそう、
まあ、それで読まないしょうがないですからね、
そうですよね、
まあ、今年はちょっと桜も遅かったのもあるし、
うん、
雨模様とかでね、
濡
れたりっていうのもありましたんで、
そうそうですね、
ね、残念でしたけれども、
はい、
来年また期待してお越しいただきたいと思います、
はい、お願いします。
さあ、それでは1曲お届けいたしましょう、ブレンディーで電話してもいいかい、 ブレンディーで電話してもいいかいお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、どんどん。テーマはショッピングモール。
ショッピングモールね、うん、今日の写真なんですけどね、はい、その、まあ、この近くにアルルというところがあるんですけども、そこの噴水入り口の方にね、うん、夜になったら夏場ね噴水でライトアップになるんですよ。
ほう。
その写真を撮ったんですけども、
はいはいはい、
ね、なかなかいい感じの場所があるんですね。
そうですね、
うんうん、中のねショッピングの中を撮ろうとした時ね、
はい、
人いっぱいいるじゃないですか。
ね、なしでは無理やね。
そう、でそれみんなぼかすわけにもいかんし、
うんうん、
っていうのでね、外をちょっと撮らせていただきましたけどね。
はい、
まあいい感じのところがありますんでね、ぜひとも見に行ってください。
ねえ、でもアルルももうできてだいぶ経ちますよね。
そうやね。
出来たての時ものすごい混んでたもんね。
そうそうそう。
でもそれでも途中に改装して、うん、でまた広なってとかでね、
そうそう、
どんどん進化してますね。
ねえ、本当に。もうどうなるんかな思いますね。
あの辺全部アルルになるんちゃうみたいな。
多分ここのスタジオまでアルルになって
るから。でかすぎやろ。いかんでええよな。
そう、僕らもすぐもう歩いて行ける
から、ね、行けるけどね、うん、私なんかの家の近くにはあのイオンモールがね、
はいはいはい、
ありますから、もうそれでも十分広いし、
ね、
何でも揃いますから ね、便利ですね。
この奈良県に何個あんねえっていう話
いやろね。またほんで大きいのできるとかいう話もあるしね。
そうそうそう。
あ、まあいいんですけどね、駐車場かもしな、
ね、大型店舗がめっちゃ増えたよね。
増えたね、
うん、だからまあ買い物にはいいけども、
うん、
あの商店街が寂れてくるのは寂しい。
あ、確かに ね、
ね、
なんかそこをもうちょっと盛り上げるような何かがあるといいのかもしれへんけど、
そうそうそう
そう、その多分対抗しても、うん、その品数とかそういうのでは難しいじゃないですか。
そうやね。
だから商店街の良さ、
そうそうそう、
みたいなものが出てくるとか、オリジナリティとか、
そうそうそうそう、
っていう感じになってくるんやろうけど ね、
ねえ、それが難しいよね、うん、一番
ね、
本当になんか活気ある街にしてほしいけど ね、
確かにね。うちのところはだから、うちの近所も商店街もあるし、まあ、イオンモールもあるんですけど、
はい、
商店街で月1回か2回かな、朝市やってたり、
はいはい、
あのフリーマーケットみたいなのしてたりとかね、
うんうん、
でなんかあのずっと音楽が流れてたりとかするんですよ。
お
ー、うん、スピーカーで、あとほんで古い店舗、まあ、建物を利用してフリースペースとして貸し出したりとか、
あ
で、まあ、金魚すくいの町なんでね、郡山なんかは金魚すくいのとこもあったりとか、はいはい、
うん、
いろいろやっぱ工夫はされてるみたいですけどね。
ですよね、
うん、
もう試行錯誤結構こう
やってますよ ね、
ね、 やってますけどね。
はい、まあ、ぜひねそうやってこう共存共栄ができれば
そうそうそうい
いんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、じゃあメッセージご紹介していきましょう。
はい、
モーダメポさんからいただきました。
はい、
こんにちは、花粉症に悩まされているモーダメポです、うん、ショッピングモールということで、
はい、
昔のフードコートはたこ焼きや焼きそば、アイスクリーム売ってるくらいじゃなかったですか？
そうやな、そうそうそう、そうやったな。
最近は2000円ほどするステーキセットなども珍しくなく、うんうん、フードコートに入ってる店舗数も増えましたよね。
そうや、最近なんか普通のレストランやもんね。
まあね、
フードコート言うてもね、
言うと、まあ、いろんなもんが食べられる大きいレストランみたいな感じだね、
うん、そうそうそう、
うん、
で椅子もめっちゃ良くなってるやん。
いいよね、
まあ、
子供用のもあったり外もあったり、
うん、
ね、いろいろ工夫されてますよね。
ほんまそうやね、変わってきたな。
で、少し前に車で1時間半かかるショッピングモールへ、うん、フードコートのハワイアンパンケーキ目当てに行ったりしました。
ほうほう。
食べ物以外のことではゲームセンターも大人向けのコインゲームや、うん、パチンコゲームが増えたよね、
うん、
増えましたよね。昔は乗り物とクレーンゲームくらいしかなかったような気がするんですが、
うんうんうん、
なんか変わっていくのが嬉しいような寂しいようなということですね。
あ、確かにね、
うん、
パンケーキとかあんねや。
あるよ、
すごいな。
スイーツのだからクレープとかもようあるし、
うん、
アイスクリームとかソフトクリーム系とかね、
はいはいはい、
そんなんもあるし、
うん、
すごいよね。
お
ー、うん、
まあまあ確かにね、
うん、
であとゲームが全然変わったもんね。
変わってるね、
本当に。
うん、
まあ言うようにね、ちょっとしたものしかなかったのに、
はい、
最近のゲームってすごいよね、
うん、だって多分家庭用のゲームがもう進化してるじゃないですか。
はいはい、
なんかわざわざゲームセンター行ってやるようなもんでなかったら、
うん、
みんなしないんやと思うよ。
ああ、そうかそうか。なんかね、知り合いが言ってましたけど、
はい、
あのダンスのゲームみたいなのあるらしいね、
うんうんうんうん、
それがそのゲーム屋さんのところに人だかりなんねんて、
はい、うんうんうん、ダンスうまかったら、
そうそうそう、
うん、
なんか有名な人が来たりして踊るらしい。
あ、そうなんや。
それもね、有名言っても芸能人とかじゃなくて、
はい、そのゲームの世界で有名な人、
そうそうそうそうそう、そういうおっちゃんがいるらしくてね、
はいはいはい、
その人が来てその人が踊り出したら、
うん、
もう
みんな集まってくる、
マニアたちが集まってくるみたいな。
すごいね。 だからなんかその実際に踊るのと、うん、ああいう機械で踊るのってまた違うみたいで、
確かに、ね、
いわゆるこう足のステップでやったりするじゃないですか、
はいはい、
でそのステップはやたらできんねんけど上半身ほとんど動いてないとかいう人もいるみたいで、
ああ確かにね、うん、そういうのもあるやろし ね、
あとは何やったっけ、太鼓の達人がめっちゃうまいとかね、
はいはいはいはい、
うん、そんなも集まってきますね。
確かにね、うん、僕一回だけね、あのギターのやつあったんですよ、
はいはい、ゲームで、
ゲームで、うん、あの太鼓の達人みたいにギターでこう、うん、来たところを押さえて、
はいはいはい、
やったけど、うん、全然ダメ、
難しい、
もうね、あの普通のギターじゃないから、
はい、
そのここを押さえて押しなさいでしょ、
うんうんうん、
要するにゲームのボタンと一緒やね、
あそっか、
まあ、リズムもクソもないねあ、まあ、リズムあんねんけど、
うん、
もう全然ダメでした。
あそうなんや、うん、やっぱ難しいよね、
全然違うね、
ゲームの上手い人と本番のその実際に弾ける人ってのはまた別なんやな、
そうそうそうそう、
確かに
ね、そこは違うな思ってね、
そうですね、はい、いやーゲームで私昔々あのショッピングモールじゃないけれどもそのゲームセンター行って、
はい、
手相占いのゲーム機があったんですよ、
はいはいはい、
でそれってこう画面のところに手をこうポンと置いてコピー機みたいになっててね、
うん、
それで読み取りして、
はい、
で運勢が出るってやつ で、
はいはい、
でそれね一番最初出てきたのは、うん、あなたは結婚しないか晩婚ですって出てきたんですよ
当たってるやん、
ジャムカツクとか思って
当たってるやん、
うん、でもその頃20代やから、うん、ちょっとその機会蹴飛ばし返ってきたんですけど何やこいつとか思いながらね、
まあ、まあ今やったらそれが正しいねんって分かるね、
うん、そうやなあんた偉かったなって言ってあげたいですね
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。続きましてパリケンさんです、
はい、
もうかれこれ20年ほど前になりますが、はい、ジャズ発祥の地アメリカニューヨーリンズに出張させてもらったことがあるんです。
い
いねえ、もちろん初めての海外経験、
うん、
英語などチンプンカンプンな私、
はい、
機内食オーダーのチキンオアビーフさえ答えられればなんとかなるさーってな、もう開き直りの渡米でありました、
はい、
数日間の滞在ではありましたが、うん、仕事上がりに出かけたライブなど、
はい、
音楽に関しての体験はとても良い思い出となりましたが、
な
ーもう一つ忘れられないのが、うん、巨大なショッピングモール、
はい、
当時の日本にはまだなかったし、あのスケールにはどぎもを抜かれたな、
はいはいはい、
東洋からやってきたちっちゃい外国人である私は、うん、身振り手振りでジャズの CD を買うのがやっとでしたが、
はい、
その数年後巨大ハリケーンが襲いかかり、
うん、
壊滅的な打撃を受けたニューオーリンズ、
はい、
あのショッピングモールは復旧できてるんやろか、
あそうか、
うん、とはいえ現在の日本のショッピングモールも引けを取らないくらい立派ですよね、うん、
ですよね、
うん、実は今週のテーマですが、イオンモール柏原での駐車場迷子経験のエピソードにしようと思ってたのに、
はい、
マットさんに放送で先に言われてしまったでこんなメッセージになりましたということです。
なるほどなるほどね、あそこの駐車場ね、
うん、
ほ
ん
と困る、
迷う、
いや迷う、ね、
大きいからその分止められるんだけど、
はいはい、
迷うよね、
ですよね、
だからなんかアルファベットと数字とか一応覚えてるけど、
はいはい、
ほんま分からへんようになるよね、
ですよね、
うん、でまたこうテンポ行ってぐるーっと回ってると分からへんようになってくるね、
そうそうそうそう、
うん、
まあね本当に、まあせやけどそんなん出張で海外っていいよね、
いいですね、まあ時代じゃない、
ただでいけんねんで、
まあだ今はそんなないでしょうけど、
うん、
ね、そういうお仕事もされてたかもしれないし、
うん、
その時代もしかしたらバブル期だったんかもしれないし、
あまあまあね、
ねえ、
まあまあ、せやけど海外はね、アメリカとかはね、あのハリケーンがすごいからね、
そうですね、
本当にそういうのでショッピングモールが飛んでいったりとかいうのもあるかもわからんしね、うん、
ね、はい、一回借りてからもう次は行ってないってことやね、きっと
でしょうね、
ねえ、
うん、
ニューオーリンズね、
まあまあ多分あの日本の恥をさらさないようにしていただきたいと思いますね、
いやいやいやいやいやいや、うん、ということで、はい、パリケンさんありがとうございました、
ありがとうございます。
続きましては佐野向井さんです、
はい、
大型のショッピングモールができると、うん、渋滞がひどくなるのが嫌ですね、
ほんまそう、ほんまそう、
あの車入るまでの道がね、
そうそうそうそう、う
ん、平日の夜は空いてるんでとても重宝します、
はいはい、
雨の日は駐車場にも屋根があるんで、うん、雨に濡れずに買い物ができるのも便利ですよね、
確かにそれは言えるな、
うんうん、問題は駐車場が広すぎてどこに車を止めたかわからなくなる時もあります、はいはいはい、駐車場が広くて店舗入り口近くに止められない時はがっかりしますし
ね、
うん、でもやっぱりショッピングモールは近くにあるととても便利なところですね、
あやっぱりね駐車場広いのみんな言うね、うん、
言うね、
うん、
まあ、入られへんでその駐車場待ちで待ってんのも嫌やけど、
うん、あ、そうそう、あれでイライラするやん、
するする
でイライラしてやっと入れた思っても、うん、その入り口近くじゃないから、
うん、
めっちゃ遠いとこ止めて
あるね、
で歩いて行って、
うん、
でもう買い物バーッ済まして、
はい、
あれ駐車場どこやったっけみたいな
あるよ ね、
ね、うん、あるよね、
ありますね、
僕一回だけね、
はい、
あのちょっと遠いところに止めたんですよ、
うんうん、
でずっと歩いてきたらね、
はい、
あのすくときあるじゃないですか。
あるある。
あ、開いた思って、うんうん、もう一回ちょっと戻って、うん、車乗って、うん、行ったらね、もうすぐ詰まってて。
入れられたんや。
入れられてて、うん、あかんわ思って、うん、でまたちょっとぐるっと回った時に、はい、開いてたから、うんうん、そこへ止めて、
はい、
それがね、そこに止めたつもりやのに、
うん、元のとこ、は
い、いや元のとこじゃなくて、もうちょっと手前の方に止めたつもりやって
ん、うん、
それで買い物行ったのに、
うん、
帰ってきたら車ないねん、そこに。
どういうこと？
自分が思ってたところに。
うん、
え、なんでって思って、
うん、
ほんでぐるーっと駐車場一周したら、
はい、
思ってもないところに車が止まって
多分出口間違えたんやろな。
多分ね、
うん、
入り口何個もあるから、
うん、
それを間違えて入って自分の止めたところが分かれへん
な。あ、だからで入り口出て右とか思ってたら、
う
ん、違う90度違う出口から出てたらもうそれで分かれへんなるもんね。
そうそうそう、
うん、
そういうのもあるからね。
あってよかったよね。
もうほんまやで、
うん、
もうほんまに悩んだもん。
私だからね、ほんまに自分の車よう分かれになるとき、うん、とりあえず鍵押すときあるんですよ。で、なんかガチャって音がしたらそっちに行くとかね。
はいはいはい、はい、
うん。でもあんなきゃあったら鍵どれか当たるやつあるんちゃうかなと思うんですよね。そうそうそう、
日本全国の車、そうそう、全部違うんかって言った
こと
あるよ、ね。
いやだからあれ全、まあ、全部は無理やろから、うん、何個かガチャって言うんちゃうかなと思ってちょっと試すときはあるんですけど、
はいはいはい、
基本やっぱ自分の車しか開かないんだけどね。
まあまあね、
うん、
同じ車種やったら分かるけど、
うん、
車種違うたりしたらね、
ね、
開くんちゃうんとか思うよね。
ね、いや怖いわと思いながら、
はいはい、
一応ガチャで探すときはありますけどね。
なるほどね。
はい、はい、ということで、そのむかさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ来週のテーマ決めていきたいと思います。はい、たこ焼き、
うん、
アイスクリーム、
はい、
それからコイン、パチンコ、
はい、
ジャズ、CD、渋滞、雨。
あもうそろそろね、
うん、
あったかくなってくるじゃないですか、
うんうん、
ね、やっぱりアイスクリーム食べたいですよね。
アイスクリームねー、
うん、
この前神戸行った時に六甲山ソフトクリームを食べたよ。
あー美味しいでしょ。
美味しいわ。
あれなんで美味しいんやろね。
やっぱ牛乳が違うんちゃう、
あかもしれないけど、うん、
美味しかったね。
この冬にね、
うん、
ちょっと限定 の、
はい、
アイスとかも出てたりして美味しかったりしたのもあったんですけど。
え、なんで冬に出んの
知らん、わかんないわかんない。
なんやろね、
うん、
あれだからさ、あったかいとこで、あえて食べるんかな。
どうやろう、なんかね、きな粉の入ったね、
はい、
アイスクリームがあるんですよ。
あ、ハーゲンダッツ？
そうそうそう。
ああ、出てた出てた。
うん、あれ冬やんか。
あれ美味しいの？
美味しかった。
あ、そうなんや。
見つけて食べてんけどね。
なんかね、話題になってましたよね。
そう。
うん、
なんかそんな限定も出てくるやるからね。
はい。
そんな話伺いましょうか、
ね。そうですね。私はこんなんが好きなんていうアイスクリームの話を聞いてみたいと思います。
はい、
ということで、来週のテーマはアイスクリームでお届けいたします。
はい。マット、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲は、ケンコウタカオと田中翔吾で、松千山愛花。
先の隅田川原